こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
三
田警察署副署長の柳田です。
どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
では早速、三田はどんな1週間だったんでしょうか。まずは事件事故のご報告よろしくお願いします。
はい、この1週間ですね、特殊詐欺だ、 SNS 型の詐欺だという被害がですね、結構出ておりまして。
そうなんですか。これだけ皆さんにお伝えしててもなかなか難しいんですね。まあ、逆に犯人の方が巧妙なんでしょうかね。
はい、まず1個目はこれは特殊詐欺で、架空請求の被害なんですけれども、これは被害者の携帯電話にですね、メールが届いてる。そのメールの内容がですね、お金が余っている人がいて、であなたに2億5000万円を支援しますと、でその2億5000万円を支援するためには、その2億5000万円が入ったカードを作成する必要がありますので、ということでカードの作成費用であったり、そういうの名目に、6月2日から8月15日まで約2ヶ月間ですけれども、その間32回にわたってですね、このビットキャッシュってコンビニで売ってる、電子マネーですね、の番号を相手に送信してですね、結局合計140万円分を払ってしまったというようなもんです。
そうなんですか。
確かに2億5000万円もらえると思ったらいろいろと手数料がかかるって言われたら、わからないこともないんですけど、まず2億5000万円くれる人は世の中にはいないと。
そうですね、本当ですね。
よっぽど知り合いの方とかならまだしもですね、全く知らない方がお金くれることはありませんので、気をつけていただきたいなと思います。
難しかったらお答えなくて結構ですが、騙された方はお若い方なんですか。
ご年配の方ですね。
そうなんですか。残念ですね。大変ですね、本当に。わかりました。じゃあ続いては、
次はですね、SNS 型のこの投資詐欺被害ですね。これが2つぐらい発生してましてですね、1つ目はマッチングアプリで、知り合った女性からですね、仮想通貨での投資を勧められて、海外取引口座のアプリをインストールして、7月末から8月27日までの1ヶ月間ぐらいですね、その海外の取引口座のアプリにですね、10回にわたって、現金約1960万円。
大きい額ですね。
そうですね。の暗号資産をですね、昔言う仮想通貨ってやつですね、を送金して、運用してたんですけど、アプリ上で、でも出金しようとしても出金できないということで、周囲に相談して詐欺に被害になってるということが発覚したということですね。
そうなんですね。
もうこれも SNS 型投資詐欺の騙される典型的なやつですね。まず入り口がマッチングアプリ、でそこから LINE に誘導されるんですけれども、で取引を進められて、で3つ目がもうこれ専用のアプリをダウンロード、でもこの専用のアプリダウンロードした時点でもういつも言ってますけど、アプリ上では勝手にお金増えますけれども、
そうですね、
お金増えてませんので、もうこのマッチングアプリで投資を勧められた時点でちょっと疑っていただいて、さらにアプリを入れろって言われた時点でもう詐欺だと思ってほしいですね。
そうですね。このもう流れは絶対に詐欺だと、思った方がいいわけですね。
で2件目もですね、同じ手口ですね。マッチングアプリで知り合った女性からですね、LINE に誘導されて、そこから仮想通貨の投資を勧められて、
同じですね。
そうなんです。で、アプリをダウンロードして、これは、被害は先ほどに比べて少ないんですが、約93万円分ぐらいの、ビットコイン、暗号資産ですね、を送金して騙し取られましたよということで、その1960万円に比べたら、93万円少ないような気もしますけど、93万円って大きいですよ。
なかなか大きいです。
マッチングアプリと投資の勧誘とアプリをインストールするっていうこの3つが揃ったら詐欺だと、もう思っていただいたら結構かなと思います。
これは途中で止めて、例えば個人情報的なものを相手に知られてっていう流れが途中に入ってるんでしょうか。
ただアプリをどんなアプリかちょっとわからないんですけど、はい、アプリをインストールしたときに多少のことは入れてるかもしれませんけれども、たとえ個人情報が漏れて、その個人情報が悪用されることがあったとしても、それは今度はクレジットカード勝手に使われたとか
ですね、
クレジットカード情報を入れてたらですね、それ、正直その程度なんで、その個人情報入れたからって相手が襲ってくるとかですね、そういうことはまずない
ですね。そうなんですね。じゃあ今皆さんお聞きになった方がマッチングアプリ、それから LINE に誘導されて、そして専用のアプリをダウンロード、このあたりがあれと思われたらもうそこでストップするという勇気をぜひ持っていただきたいですね。
そうですね。
でそのお話はぜひ警察の方にも届けていただきたいですね。わかりました。
お願いいたします。
はい、わかりました。
あと一つ、これはちょっと検挙の話なんですけど、不同意わいせつ事件の検挙ということで、これは8月27日の、午前9時半ぐらいにですね、三田市の天神2丁目で、発生した、女子の高校生に対する不同意わいせつ事件というのがあったんですけれども、その9月の1日に被疑者を検挙しました。
分かったそうですか。
これ事件は被疑者がですね、被害者にちょっとしばらく付きまとった上でですね、信号待ちしてた被害者の胸部です、胸をですね、触って逃げたっていう人なんですけれども、防犯カメラとかですね、何の捜査で被疑者を割り出すことができて、無事検挙いたしております。
こう付きまとわれた時に、今回もついこの間も大きな事件がいくつかありましたけれども、できたらどこかに助けを求める行動を取るっていうのが一番いいんですけど、難しいでしょうかね。
そうですね、声のかけ方もね、そのナンパみたいなね、そんなやったらなかなか、たまにでもコンビニとかに逃げ込まれる方とかですね、そのまま携帯で110番していただく方とかもいらっしゃいますんで、怖いなと思ったら遠慮せずに110番していただければいいかなと。
そうですね、
それで相手も逃げていきますし、
そうですね、
ちょっと警察にね110番したら少しお時間いただきますけれども、そんなに長いこと時間いただきませんので、気にせずに110番していただければなと思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。まずはこの1週間主にご紹介いただくのはこのぐらいですかね。
はい、
分かりました。ありがとうございました。そして今日はどんなお話を聞かせていただけますか。
今日はですね、自転車に対する交通反則通告制度の導入についてということで、
ニュースでも上がってましたね。
結構皆さん自転車乗られる方は気にされてるんじゃないかなと思いまして、
そうですね、
来年のね、4月の1日から、自転車の運転者に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符ですね、が導入されます。でこの交通反則通告制度っていうのはですね、この車両と、車とかですねの運転手さんがですね、した車両等の運転に関する違反のうち、比較的軽微な違反を、反則行為というふうに名付けてですね、で罰則の適用、罰則もともと道路交通法であれば道路交通法に、罰則が定められているんですけれども、それは刑事処分だから、罰則が認められたら前科がついちゃったりする、その刑事処分の罰則なんですけれども、それに変えて、反則金っていう納付を納付していただければ、もうそこで処理が終了してしまいますよっていうのが交通反則通告制度ってことで、車を運転される方とかはね、違反とかで今までいろいろとされてると思うんですけれども、これが自転車にも適用されますということです。で、多くの方がですね、交通違反をした際の反則金のことをですね、罰金と言いますけれども、罰金って言いますから、罰金っていうのは実際は刑事処分を受けた、だから、裁判で判決を受けて罰金とかですね、その裁判官が下すものですね、でこれ刑事処罰の一種なんで、罰金を取られるとですね、前科が残ります。前科一般になってしまいます。
そうなんですか。
で交通違反の反則金は前科もとかそんなのつきませんので、反則金というのは納付することによって、刑事手続きに移行する前に、交通違反の処理が終了する
という
ので、これ以上罪に問われませんよというのがこの 反則金というやつですね、
は
い、
あ、なるほどね、罰金と反則金の違いはここですね、はい、
そうなんです、
そうでしたか、
はい、ただこの反則金っていうのは、納めたくなければ納める必要はないんですけれども、納めなければ今度刑事手続きに移行します。
そうか、はい、
はい、そこで終わらさずに、刑事手続きに移行するので、警察が捜査をして、検察庁に事件を送致することもあります、
はい、
で、反則金納付っていうのは、本当あくまで任意なんで、もう納得しないんで反則金納付しませんと、私はもう刑事手続きを受けますっていうような方がいらっしゃれば、そちらを選択していただいても可能ですけれども、仮に検察庁に送られて起訴されると、罰金とかになると前科がついてしまうということになります。
わかりました、
はい、この交通反則通告制度がですね、自転車にも適用されるということで、自転車のこの違反もたくさんあるんですけれども、皆さんが違反しがちなものを、事例を挙げますとですね、まずこれが一番反則金が重たいんですが、携帯電話の使用、
よくお見かけしますね
ちょっと携帯見ながら自転車、危ないですよね、あれね。
そうなんです、ドキドキします。私は運転をする方なので、
ちゃんと前見てくれてるのかな。
そうですね、車で横を通るときにドキドキします、
だこれ保持な、携帯電話の保持とかは反則金が12,000円です、これが一番大きな違反ですね。他にも12,000円のもあるんですけれども、あと他の違反ですと、遮断踏切立ち入りって、踏切が降りてるところに、車ですとね、降りてると、もう棒、遮断棒を折らないと入れませんけども、自転車の方、たまにくぐり抜ける人、急いでてね、
隙間で、
だり棒をちょっと持ち上げてとかね、これ7000円になります。で、信号無視、赤色の信号無視ですね、とか、あと通行区分違反って、橋とか決められてるところを、であと踏切の不停止、これ多分今自転車乗られてる方、踏切渡るとき止まってないと思うんですけど、
そうですね、
実は止まらないといけないんです。
もう車と同じということ
で、車と同じということでこれ止まらなかったり、あと横断歩行者妨害、最近よくありますね、横断歩道、歩行者がいた場合は一時停止して先に歩行者を生かしてあげましょうっていう、これらの違反は6000円です、反則金が、で、あとこれもよく見かけますけど、イヤホンの使用、
よく見かけますね、
あと一時不停止、今自転車あんまり一時停止の場所で止まってる自転車いないと思うんですけれども、
信号が赤でもすっと言ってました
、もう自転車もう結構厳しくなりますので、このイヤホンの使用とか一時不停止、あと無灯火ですね、これ反則金5,500円です、5,000円です、これは
5,000円、はい、
確か5,000円ですね、で、あと二人乗り、あと自転車たまに並進で並んで進む、
いらっしゃいますね、
これ3,000円です。
そうですか、
ということで、今まで普段皆さんが普通にされてることが、こういう反則品が取られる対象になりますので、ぜひとも気をつけていただきたいなと、
結果危ないのでっていうことになるんですもんね。
そうですね、で
危ない中には右側通行する自転車があるんですけども、
その辺もたくさん違反の形態があってですね、
そうなんですね、それも
いろいろあります。
そうですか、それもやっぱり反則金があるということですね。
反則金ありますね。
そうですか、
だからなんせ、なかなかね、自転車で免許いらないので、車の免許を持ってられる方はある一定の教育を取るときに受けてるはずなので、
そうですね、
いいんですけれども、
意識づけがそこでできますね、当然ですけども、
自転車の場合はそうはいかないの です、ね、なかなか難しいんですが、あんまりひどい運転をしてると、取り締まりの対象になりますので、お願いいたします。ただこれ自転車に対する交通反則通告制度っていうのは、一応16歳以上の方が対象になってますので、お子さんとかがね、とかは対象になってませんので、16歳以上のことが対象です、ただこれなぜこんなことが、この自転車に対する、この通告制度っていうのが始まったのかっていうと、やっぱり自転車関係の事故とかですね、自転車の違反っていうのが、検挙がですね、増加しておりまして、もうあまりにもひどいので、もうしっかりと取り締まなければいけないということで、こういう制度が始まることになりました、自転車の、基本的な交通ルールっていうのは、皆さんしっかりと学んでいただいてですね、 まあ、自転車の運転者自身が、まあ、交通ルールを守るとともにですね、やっぱ子どもたちの手本となるような、まあ、自転車の運転に努めていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、子どもたちに自転車のルールを教えるのはやっぱりあの親の仕事だと思いますので、
そうですね、
はい、警察も一応あの啓発活動は頑張ってはまいりますけれども、
はい、
あのしっかりと子どもさんたちが違反しないようにもお願いいたします。
もう身近にいる大人からということですね。
そうですね、は
い、この制度が始まるのが来年の4月1日からということで、もう今からそのルールに慣れていった方がいいですね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございました。では最後にメッセージをお願いいたします。
はい、三田市内ではですね、まあ、令和7年のこの7月末現在になるんですけれども、はい、物件事故が1371件、
はい、
で人身事故が110件、
はい、
で合計まあ1481件の事故が発生しています。
自転車の事故です、ね、交通事故です、ね、
交通事故全体ですね、
はい、
で昨年の発生件数よりはまあ16件増加ということで、まあ、ほぼ横ばいなんですけれども、はい、まあ、普通に考えたら1日平均 7件ぐらい交通事故が発生しているという計算になりまして、
はい、
なかなか結構あの事故多いんですよね、
はいはい、
でまあ、幸い死亡事故は発生しておりませんのと、あと自転車の事故が少ないのは、正直申しまして自転車走ってる台数が少ないからと思います。
あ、そうなんですね。
まあ、皆さん自転車乗られるとは思うんですけど、やっぱ都市部、平地の都市部に比べると、やっぱり自転車乗られてる方が少ない。
そっか、そうですね。地域性があるわけですね。
そうです。ただその分ですね、自転車に対する注意っていうのが散漫になりがちでですね、
はい、
特にあの右左折、車が右左折するときなんかに、多分都市部の運転に慣れてる方は絶対にあの巻き込みがないかとか、歩行者、自転車が来てないかっていうのをちゃんと確認して曲がる方が多いと思うんですけど、あんまり自転車が走ってない地域の方って気にせず曲がるんです。
あ、そっか、はい、
だから自転車がいたとき大きな事故になりかねない、ということで、うん、まあ、あの交通事故がこんだけ発生しているとですね、まあ、いつ死亡事故が起こってもおかしくないということで、まあ、くれぐれも皆さん交通ルールを守って、
はい、
あの譲り合いの精神とゆとりを持った運転を心がけていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。特に日が遅れが早くなってきましたので、はい、気をつけたいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。